では聖書をお読みいたします。今朝の聖書の箇所はマタイによる福音書27章57節から66節新約の59ページであります。58ページですね。58ページ、59ページになります。それではマタイによる福音書27章57節から66節までをお読みいたします。夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人はピラトのところに行って、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな甘布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。あくる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていたとき、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには番兵がいるはずだ。行ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし、番兵を置いた。以上。その力の勢いは群衆の激しい声となって共鳴していきました。十字架につけろ、そう叫ぶ激しい声の前には全てが圧倒されてしまいました。それはローマ総督ピラトでさえも恐れさせてしまうほどの大きな憂いになっていたのです。 自分の保身を守ろうとするピラトは、群衆の激しい声を何とか鎮めることだけに囚われていきました。また何が何でもイエスを殺そうとしていた祭司長や長老たちは、神の御心に思いを巡らそうとはせず、自分勝手な思いを優先していきました。神は全てをご存知でした。救いがたき人々の罪を一身に背負われて、この世を去ったイエス様の死を神はじっとご覧になっていたのです。今周りの者たちはイエス様の命を奪おうとしているのです。人々を罪から救うために泣かれてきたイエス様の歩みが、今まさに人々の罪のためにイエス様の命が尽きようとしているのです。イエス様の死はまさに言われなき妬みと憎しみと自分の権益を守ろうとする者たちの招いた結果でありました。イエス様の命が絶たれた時、神の怒りと深い悲しみであるかのように、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けました。地震が起こり、岩が裂けました。そして死んだ者が生き返りました。イエス様の死を間近に見ていた百人隊長やイエス様の見張りをしていた兵士たちは、イエス様を神の子である、そう告白しました。また全ての出来事を遠くからじっと見守っていた人々がいました。ガリラヤからイエス様に従ってきていた女性たちです。しかしその女性たちには、イエス様が十字架につけられ苦しんでいるその現実を覆す力などありませんでした。彼女たちはこの現実を受け止め、亡くなられたイエス様に目をやりながら必死に祈ることしかできなかったのです。イエス様が亡くなられた後、その遺体をめぐって多くの人々の行動からイエス様に対しての思いを見て取ることができます。それは言葉を変えますと、イエス様に対する信仰はどこであったのか推測することができるのです。今朝はアリマタヤのヨセフ、ガリラヤからイエス様に従ってきた女性たち、そしてイエス様を死に追いやった祭司長やファリサイ派の人々を通してイエス様への信仰を御言葉から示されたいと思います。さてイエス様が亡くなられ夕暮れになりました。ユダヤの法律によりますと、遺体はその日のうちに祭 埋葬されなければならないとされています。しかも今夕暮れであるということは安息日が近づいているということを意味しています。ユダヤでは日が暮れてしまうと新しい一日がスタートするからです。安息日は労働が全くできませんから、遺体を処理したり埋葬したりすることなどできなくなります。そうなると遺体はそのままの状態で放置されることになってしまいます。つまり遺体は野ざらしになってしまい、野犬によって食い散らされてしまう可能性も中には現実に起きてくるのです。イエス様の死体をどうすべきか、ことは急を要します。しかしイエス様の死体を処理しようとする者は誰も現れません。死体に触れることは汚れたものになってしまうからです。その上処刑された遺体はピラトに引き渡してもらえるように願い出なければなりません。この時点ではイエス様の家族が引き取ることは時間的にも困難です。またガリラヤから付き従ってきた弟子たちはイエス様を置いて逃げてしまったものばかりです。ピラトの元に行く者など一人もいません。そのような時、一人の男がピラトのところにやってきてイエス様の遺体を渡してくれるようにと願い出た者がいたのです。アリマタヤ出身のヨセフと言われる人です。アリマタヤというのはサマリアとエルサレムの真ん中近くにあるユダの町で、エルサレムから32キロほど離れたところにある町であるとされています。資料によりますと彼はとてもお金持ちで最高法院の議員であるとも記されています。イエス様と彼との接点は今までどこにも記されてはいません。しかし57節ではこの人もイエスの弟子であったと記されています。つまりイエス様を信じそのことをイエス様に明らかにしていた人物であるというわけです。その一端についてはマルコによる福音書15章43節を見ますと、この人も神の国を待ち望んでいたと書かれている箇所からもうなずけるところであります。また43節には勇気を出してピラトのところに行きイエスの遺体を引き渡してくれるように願い出たと書かれています。彼は最高法院の議員でしたから、イエス様を死刑判決にしたあの会議や審問に参加していたかどうかは分かりません。しかし全てはこの勇気を出すという点に凝縮しています。つまりピラトのところに行ってイエス様の遺体を引き取りを願い出たということは、彼はイエス様との関わりを公に認めたということであります。最高法院の議員たちはイエス様に死刑判決を下し、しかも嘲笑っていました。 自分は彼らとは一線を画すという明確な意思の表明でもありますよ。しかもその表明はイエス様が亡くなった後、自分の立場を明らかにしているわけです。イエス様が亡くなり、地上での交わりが断たれた今、このように自分の立場を明らかにするというのは、これはとても勇気のいることです。さて、ヨセフは遺体を引き取るかどうか三段悩んだ挙句、夕暮れ間際になってピラトに遺体を引き取る願いを申し出たようにも見えます。しかし決してそうではありません。というのも、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い購入したばかりの新しくてきれいな雨具にイエス様を包んで埋葬したのです。しかも埋葬した墓はヨセフが最近購入した誰も使っていない新しい墓です。つまりヨセフがピラトの元に出向き遺体引き取りを願った時は、ヨセフが日が暮れてからだと立法上安息日に入るため何もできないということをあらかじめ見越し、イエス様を葬るためのあらゆる準備を整えて行ったことであることが読み取ることができるわけです。新しい墓にはこれからイエス様の復活が行われる場所として最適な墓であるとも見ることができます。つまりこれら一つ一つは、神がヨセフを神の器として用いられてきたことがわかるのです。それもこれもヨセフがどれほどイエス様のことを思い、イエス様を主と仰ぎ大切にしようとしていたかが、これら一連の出来事を通してわかるのです。イエス様を思う信仰、それはイエス様の弟子としての義務だから行ったということではありません。何々しなければならないという義務は広い意味で立法につながりかねません。ヨセフが行ったことは、ただただイエス様に向けられた愛の結果であると言えます。イエス様を愛してやまないからこそ、ここまで自分をなめるってまで行うことができたのです。愛は立ち向かう力を与えてくれます。ヨセフはまさにそのことを実践したのです。イエス様が亡くなり日没まで3時間くらいしか残されていない極めて短い時間の中で全てのことをやり遂げたヨセフは墓から立ち去っていきました。ところがヨセフが立ち去ってもまだ墓を離れない人たちがいたのです。ガリラヤからイエス様に従い行動を共にしてきた女性たちです。女性たちはこれまで何か特別なことをしてきたわけではありません。ずっと行動を共にしていたわけですから、あるいは目に見えない多くのところで彼女たちはイエス様や弟子たちのために地道な奉仕をあるいはしていたのかもしれません。 何よりも女性たちが行ったこと、それはイエス様にどこまでも従っていった、そして従ってきたということです。女性たちはイエス様に何かを求めてはいませんでした。女性たちがしたことはイエス様から注がれる恵みを受け、イエス様に従い続けてきたことだけです。女性たちにとってはそこに安らぎがあったのです。ですから従うことに希望があり喜びがあった、そのように覚えてならないのです。それは言ってみれば愛の服従です。ですから強いて言うならば、従い続けることが目標であるとも言えるかもしれません。女性たちは朝の9時からイエス様が亡くなる午後3時まで、十字架につけられたイエス様を遠くから見ることしかできませんでした。女性たちにとっては今行われている十字架の処刑を覆す力などはありません。ただただ6時間余りも立ち尽くし、イエス様の苦しみを受け止め、亡くなるまでのその無残な様子をひたすら見守ることしかできなかった社会的に弱い人たちに過ぎなかったのです。そこにどれほどの意味があるのか、そう思う人も中にはいるかもしれません。十字架につけられているイエス様をめがけて、ここかしこと発せられるあざけりと嘲笑は女性たちをどれほど絶望に追いやったことでしょうか。しかし女性たちはたとえ辛くともその場から決して去りませんでした。その場から立ち去ることがどれほどあるいは楽だったのかもしれません。しかし女性たちは逃げなかったのです。結局女性たちはイエス様にとどまり続けていたのです。そうさせるものは一体何なのか。それは先ほども言ったかもしれませんが、イエス様に対する愛そのものであるわけです。愛があるからイエス様をしっかり見つめ、どこまでも従うことができるのです。とどまり続けるその勇気が彼女たちにもたらされるのです。有馬屋のヨセフがイエス様を墓に葬る時も、女性たちは従って歩きました。弔いの儀式を終え、人々が立ち去った後もマグダラのマリアともう一人のマリアは墓の方を向いて座っていました。この座っていたというもともとの言葉はずっと座り続けていたという意味になります。日が暮れる前にイエス様の埋葬が終わり、関係する人々が立ち去った後もなおもずっと日が暮れてしまったその墓に二人は座っていたことを、私たちは頭の中に思い描いてしまいます。ヨセフも、そしてガリラヤから従ってきた女性たちも間違いなくイエス様の愛に突き動かされて取った行動がこのような形になって現れたのでした。 イエス様が葬られたことに関して新たな行動を取った人々がいます。祭司長たちとパリサイ派の人々です。彼らは自分たちの計画通りイエス様を当局に訴え死刑判決を勝ち取り、とうとう十字架につけて囚人として処刑されるように導きました。そればかりか、さまざまな人々がイエス様を足ざまに罵り、屈辱の限りを尽くしました。これ以上のない屈辱の限りを尽くしてイエス様を死に至らしめたのです。その彼らが翌日ピラトのもとを訪れました。その理由は63節から64節で示されています。そこでは人を惑わす者が、つまりイエスが生前自分は3日後に復活すると言っていたので、自分たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれない、だから遺体が盗まれないように刑を出して墓を見張るよう命令してほしい、そういう内容が書かれています。ここで驚くべきことは、まず安息日に異邦人と接触していることです。先ほど来述べましたように、本来ユダヤ人は安息日に異邦人と触れることは汚れてしまうので、決して近づいたりはしないのです。立法違反になるからです。しかも今訪れているユダヤ人たちの中には祭司長たちが入っています。特に祭司長の中には大祭司の経験者もいるくらいです。彼らは神殿において祭儀を司る者たちです。宗教的指導者たちは立法に照らして汚れたことを極度に恐れます。そのような彼らが立法を破ることなど絶対にありえないことです。しかし今彼らはこうして自ら立法を破っているわけです。さらに彼らはピラトのことを閣下と言っているのです。彼らはもともと異邦人を嫌っています。しかもユダヤの人々を虐げているローマ人であります。ですから心の中では軽蔑していても、言葉の上ではピラトの機嫌を取り相手が気に入るようにしようとする魂胆が丸見えであります。彼らはなぜこのようにピラトに取り入ってまでことを運ぼうとしているのか、それは何よりもユダヤの人々の動向を恐れたからです。彼らにとってイエス様が言われた自分は3日後に復活するということが実現したと人々は騒ぎ出すことを極端に恐れたからです。彼らにとっては花からイエス様が復活するなどとは思ってもいなかったわけです。しかし彼らの言葉を用いるならば、イエス様は生前多くの人々を惑わしていたので、ひょっとしたらイエスが復活したということを信じてしまうかもしれない。彼らにとってはイエスが言ったことを大勢の人々が信じてしまって、収拾がつかなくなるようなことがないように、なんとか事前にその目を摘んでおきたい、そう思い、たとえ安息日であっても 悠長にことを構えていられない、その思いに駆られ、このように行動に走ったわけです。結局ピラトとの話し合いでイエス様が葬られた墓を封印し、そこに神殿警備兵が番兵として置かれたわけです。イエス様の遺体を葬られた行き先や葬られた墓に対して、このようにアリマタヤのヨセフ、ガリアから迫ってきた女性たち、そして葬られた墓を気にしている祭司長たちやパリサイ派の人々のそれぞれの立場からイエス様への思いを見てきました。繰り返しになりますが、ヨセフは金持ちで最高法院の議員の一人です。今後の自分のことよりもイエス様のことを何よりも第一に考え、イエス様への愛の信仰を最優先しました。ガリレアからイエス様と共に従ってきた女性たちは、ただイエス様に従って歩むイエス様への揺るぎない愛を貫きました。それに対して祭司長やファリサイ派の人々は、イエス様亡き後の人々の動向に心を奪われるあまり、自ら神との約束である律法を破ってまでも人々の心がイエス様に傾かないように画策していきました。イエス・キリストを主と告白することなく、むしろイエス・キリストを追いやる人々に神は祝福はされません。黙って見過ごされ滅びるままにされていくのです。イエス様亡き後、イエス様への信仰を貫くことに果たして意味はあるのか、私たちに突きつけられたその問いの答えは、ヨセフや女性たちの行動でもうすでに明らかです。イエス様への愛は信仰の強さをもたらしてくださいます。イエス様と信仰で強く結ばれているなら、私たちは迷うことなどはないのです。神はそのような私たちに祝福を注ぎ続けていかれます。特に傍から見ると何の力もなく、ただ従うだけの女性たちは、イエス・キリストに固く結ばれたからこそ、イエス様が復活されて最初にイエス様に会う特権を与えてくださいました。大きな喜びをイエス様は彼女たちに与えてくださったのです。また今心を病んでいる弟子たちにイエス様のメッセージを伝えることによって、弟子たちに再び力を振り注ぐきっかけを与える役割をも彼女たちは担いました。それによって弟子たちは再び力が与えられ、いよいよガリラヤの地でイエス様と相まみえることができるようになるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、傍からどんなに貧弱で惨めに見える人であっても、イエス・キリストを信じ、そこに深い愛の信仰によって固く結ばれているならば、神はそれぞれの人に合った神の器として用いられることを 改めて知ることができました。神様、どうぞイエス・キリストの十字架と復活を通して私たちにあるべき信仰を示され、あなたと共に歩む喜びを私たちにどうぞ示してください。そして導いてください。これらの祈りと願いを主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。